恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りをします。天のお父様、あなたが2000年前に大勢の人たちを前に命の言葉を人々の心に与えてくださったように、今も変わらずあなたはこのような形で御言葉を通して私たち一人一人を養ってくださることをありがとうございます。あなたの御言葉に命があり、あなたの御言葉に力があることをどうか今日私たちも知って、心を開いてあなたの御言葉を受け入れ、御言葉に生きることができるように助けてください。語る者をどうか憐れみ、主が助けて、主ご自身がこの時働いてくださるようにお願いをいたします。期待し、尊いイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日の聖書箇所は、イエス様がガリラヤ湖畔で5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々を養った奇跡の記事です。このマルコの6章を見ますと、2つの対照的な世界をそこに見ることができます。一つはこのしばらく前に学んだヘロデの宮殿に見られる世界です。ヘロデの世界。そしてもう一つは今日見ているイエス様を中心とした世界です。ヘロデの世界、それは豪華なヘロデの宮殿の中にあって、高価な絨毯が敷き詰められ、そこではヘロデの誕生日の祝宴が、宴会が設けられています。高い地位にある人々が招かれ、3階の珍味がそこに山積みにされ、酒、快楽、歌や踊りが満ちた世界です。ところが同時にその世界に私たちが見ることができるのは、男女間の乱れた関係、また怒り、妬み、そねみ、殺意、腹の探り合い。しかしそのヘロデの世界はまさに、実は私たちが生かされているこの世界の縮図とも言えるでしょう。ところが一方のガリラヤ湖畔のイエス様を中心とした世界に目を移すと、青天井の下で、そして青草の上で、群衆がそこに集まっています。飼うもののない羊のように、飢え乾いた群衆、そこには病の人もいるでしょうし、悩みを持って集まった人もいるでしょう。貧しい人々の集まりです。しかし、その真ん中に主がおられるゆえに、そこは主の慰めの場、また励まし、癒し、許し、希望があり、平和があり、本当の自由のある、そういう世界です。二つの対照的な世界をそこに見るとき、ちょうど先日、私たちの教会で、奉仕をしてくださった馬場先生が語られたことが本当だなと思うんです。先生は、こんなふうにおっしゃいましたね。幸福っていうのは、条件じゃない。関係なんだ。どんなに幸福のと言われる条件が整っていても、関係が乱れていれば、なあち、何よりも神様との関係が正常でなかったら、すべての幸福の条件が揃っていても、その人は本当に惨めです。私たちは二つの世界を見て、どちらの世界にいたいと思いますか？ヘロデの宮殿の世界ですか？それとも、貧しいかもしれない、しかし、イエス様を中心とした、その世界でしょうか。皆さんお持ちの聖歌の279番にこういう歌があります。聖歌279番ですが、御顔を見ぬとき、まあ、歌うわけではないんですけども、その3番、寒さも暑さも、市場も野原も、みそ場にある身にすべては幸なり、よし、身は極夜にありとも何かは、宮殿の中行く屋敷にあるべし。身は主のために極夜につながれて震えていたとしても、しかし、キリストにある私は宮殿の中にある、そんな思いがするっ ていうんですね。本当に主にある世界の豊かさ、幸い、平和を私たちは見るような気がいたします。さて、5000人の給食の奇跡ですが、この奇跡はですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書の全部に共通に出てくる奇跡です。実はイエス様のなさった奇跡のうちで、4つの福音書全部に出ている奇跡といえば、復活の記事だけなんです。それ以外はですね、全部に出ているっていうのはないんですね。ですから、この5000人の給食の奇跡がどれほど大切な意味があったかがわかります。一体なぜイエス様はこの奇跡を行ったんでしょうか。聖書の中でイエス様の奇跡っていう言葉をよく印っていう言葉で表します。印。イエスが誠の神、神の一人子、救い主であることの明らかな印、証拠としての奇跡なんですね。ですから、正しくはイエス様の奇跡によって、私たちは、その奇跡をなさったイエス・キリストが誠の神であることをそこに見て、その神の前にひれ伏し、あなたこそ誠の神です。私の主ですと、その方に仕え、従い始めるはずなんです。そのことのために奇跡があるんです。ところが、大多数の人は奇跡を見ますと、なんと素晴らしいお方でしょうか、なんとすごいことをしてくれる方でしょうか、この方についていれば、この方のそばにいつもいれば、この方はいつも私のお腹を満たしてくれる、私を満足させてくれる、と考えてしまうんです。すなわち、自分中心にしか見ることができない、この方を利用しようとする思いに、大多数の人々は奇跡によって動いてしまうんです。すなわち、奇跡によって、同じ奇跡によって、一方は、イエス様の前にひれ伏し、この方に仕えようとします。ところが一方は奇跡によって、大いに喜んで、この方を使おうとするんです。使えようとするか、使おうとするか、まるで違う反応が同じ奇跡によって起こされるんです。とするならば、イエス様の奇跡っていうのは、非常に恐ろしい、古いわけなんだということを知るんです。人々を実はこの奇跡によって振るい分けておられるっていうことを見るんです。もしもイエス様が人々の人気取りを目指して人々に担ぎ出されて王となることを望んでおられたとしたら、続けてこのような種類の奇跡をですね、どんどんどんどんしていけば、ますます人々は集まってイエス・キリストは担ぎ出されるわけです。ところがイエス様はこのような奇跡をしょっちゅう行いましたか？わずかな食べ物でもって何千人っていう人を養うっていうこの奇跡は、実はこの時ともう一回同じマルコによる福音書の8章に出てくる、今度は4000人の給食っていう奇跡だけなんですね。どうやらこれ以外にはこのような種類の奇跡をイエス様行わなかったようです。そうやって考えてきますと、イエス様っていうのはなんと罪作りな奇跡を行ったでしょうかと言わざるを得ないような奇跡に見えてきます。人々がお腹が空くのはいつですか？一年に一回ぐらいお腹が空くんですか？いいえ。毎日お腹が空くんです、皆さん。5000人の給食をした時だけ、4000人の給食をした時だけ、特別人々がお腹が空いたわけじゃないんです。人々はいつでもお腹が空くんです。今、私たちの時代は飽食の時代といっても、あんまり空腹感を感じない。もう本当に満ち溢れているから、空腹っていうのはわからない人々多いです。でも、戦争の後のあの時代を知っている人はですね、空腹っていうのは一体何であるのかよくわかります。まさに、イエス様の時代、このイエス様のところに群れ集まってきた人々は、そのような空腹 飢え渇いている、いつでも飢えている人々でした。そんな人々に、こんな奇跡を行ったらどういう結果が見えてきますか？いつも飢えている人が突然の奇跡によって、もうお腹いっぱいあり余るほど食べ物をもらいますと、当然のことのように、またイエス様に期待するのは当たり前じゃないですか？イエス様のところに行ったら、あんなに美味しいパンと魚、まあ美味しかったかどうか非常に粗末なパンであり、非常に粗末な魚であったと言われますけど。でも、腹いっぱい食べさせてくれたっていうその喜びは、いつも飢えてる彼らからすれば、もうイエス様のところから離れられないって言うんで、追っかけていくのは当然じゃないでしょうか。イエス様がそういう期待を人々のうちに起こしたわけですから、ところが期待をたくさんですね、こう、かきたてられておいてから、次には期待していったら、もうパンはないよ。もう魚は私は出せないよ。と言われると、かえって人々は、怒りが頭に来てしまうんじゃないでしょうか。奇跡っていうのはですから、それによって引きつけられてきた人々には、かえって失望を与え、つまずきを与え、イエス様から離れさせる原因になるんですね。実際、ヨハネによる福音書の6章を見ますと、非常に興味深いことは、このヨハネの6章の最初の部分で、この5000人の給食が起こるんです。奇跡があるんです。ところが6章の終わりの方に行きますと、人々が失望してつぶやいて、ひどい言葉だと言ってですね、イエス様から離れていく人たちが続々出てきて、残る人はですね、わずかの人しか残らない。大多数はもうイエス様のところから離れていったっていうですね、記事。それが同じ6章の中にあるんです。非常に象徴的です。奇跡っていうのは、人々がなぜキリストのところに来たか、なぜキリストに仕え、キリストを信じているかを、実は暴き出す。その人の本当のところを、暴き出す古いわけだったのです。さて見てきました奇跡っていうのは非常に恐ろしい出来事です。今日私たちはなぜイエス様のもとにいるんでしょうか。今日私たちはなぜイエスキリストを信じるものですと告白するんでしょうか。吟味されます。私たちはどちらでしょう。イエス様こそ誠の神です。私のために貧しくなられて人となって来てくださり、私の罪を背負って十字架で死んでくださり、蘇られた誠の神です。ですから、この方をこそ私の神、私の主として、私はこの方に仕えます。私はこの方に従います。私はこの方に自分のすべてを捧げて従って参りますと、キリストの前にそのような思いで主を人つながっているでしょうか。それとも、イエス様は私を、満足させてくださるから、この方にくっついているんでしょうか。もしも、後者だったとしたら、どうかその段階から、もう一歩踏み出してほしいんです。その段階に留まっていてはならないのです。もちろん、初めは、イエス・キリストのもとに来たとき、このイエス様の与えてくださる慰めや、励ましや、また、許しや、平安や喜びや、そういう満足によって本当にイエス様を愛してイエス様に結びついてイエス様を感謝して。ですけど、私たちの信仰がいつまでもイエス様は私を満足させてくださるからイエス様についていくっていうことの段階にとどまっているなら、その信仰は非常に危ないです。非常に不安定です。いつも上がったり下がったり上がったり下がったりするでしょう。なぜなら主体がイエス様になくって私にあるからです。私の満足っていうことがいつも主体になってますので、私の満足が得られないとき、いつでも私は落ち込んでしまったり、つぶやいてしまったり、さばいてしまったりするわけです。そうではなくして、私たちが本当に主の前に真にひれ伏して、私は主に仕えるものです。あなたは私の主ですと、真にその姿勢ができて、主体が私ではなくして、イエス様に真になるとき、安定した信仰生活が始まるのです。さあ、イエス様は、この 5000人の給食の奇跡を行われるとき、その前に興味深い準備をなさいました。39節ご覧ください。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。イエス様は奇跡をする前に、まず組を作らせたって言うんです。100人の組とか、50人の組とかですね、きりのいい数に人々を分けて、そしてみんなを青草の上にこう座らせたわけです。男の数だけで、5000人であったと44節になりますので、まあ、44節パンを食べたのは男が5000人であった。女は食べもらえなかった。子供も除外されたわけじゃないでしょうね。男だけを数えたら5000人であったって言うんですから、まあ、男だけのグループ、女だけのグループ、また子供たちのグループといろんなグループがそこにできたと思います。ですから数にしても、万を超える数になったんじゃないでしょうか。万に超える人々がそこに一堂に集まってイエス様にこの押し迫っていると想像してみてください。そんな1万人以上の人たちの前でイエス様がこのパンと魚のこの奇跡を行ったとしたらどんな状況になるでしょうか。まあですね、大変な騒ぎがそこに起こったでしょう。大混乱が起こったに違いないです。もしもそのまんまの状態でイエス様が奇跡を行ったら、イエス様のそばにいる人たちはですね、もう目の前でどんどん増えていきますから、どんどん手からもらってですね、弟子たちの手からもらって、そして、イエス様のそばにいる人たちはもうすぐにお腹がいっぱいになるでしょう。これ1万人ほどですから、イエス様からずーっと離れた人のところまでは魚は、パンは行かないわけです。向こうの方ではみんなお腹を植えてですね、この腹すかしているのに、近くではですね、満ち足りた人がいる。イエス様は、そんな混乱、そんな不公平なことが決してないように、人々に公平にパンを与えたいと願われたイエス様は、そのことのために今、組を作らせ、秩序だって、そのパンと魚が人々の手に渡るように、今、準備をまずなさったわけです。イエス様のこのなさり方は、私たちが霊のパン、福音を人々に分け与えていくときにも学ぶべき方法なんですね。私たちがこの福音を、イエス様の言葉によれば、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。私たちに福音っていう素晴らしいですね、霊の食べ物を委ねて、あなた方の手で人々にあげるんですよ、分けていくんですよ、と、されているわけですが、私たちがもし、近くの人にばっかりこの福音をですね、こう分けていったとしたらどうなりますか？近くの人たちはいつもですね、またですか？あ、またなんか集会あるんですか？またお招きくださるんですか？また何か印刷物が来ました。だんだん経つうちに、もう食傷気味になって、ゲップが出るぐらいですね、案内を受けて、もうあんまりこう人々はですね、関心向けなくなってくる。しかし遠くの人はどうですか？一度も案内を聞いたことがないし、一度もパンフレットを開けたことがないし、一度も集会に案内されたことがないし、一度もイエス様が何なのか、福音が何なのか聞いたこともない。人々は飢えている。周りの人たちはいつも聞いているのに、遠くの人たちは一度も聞いていない。イエス様はこのようなことにならないように、私たちの教会がこの地に建てられて、この内灘に働きが始まってほぼ20年になるんです。そしてこの狭い地域、内灘と阿波ヶ崎のこの地域の人たちは、まだまだ福音を聞いてない人いるかもしれないですけども、しかし招きは何度もされました。1年に1回、2回、3回とですね、チラシが入り、多くの人たちがこの地域に住んでますから、その人を通して案内がなされ、いろんな形で主の招きを受けているわけです。福音を聞くチャンスが本当に20年間ふんだんに与えられました。しかし、 周りの人たちはどうですか？一度もそんな案内を聞いていないとしたら、私は正しいことをやっていることにならないことになります。私のやっていることはイエス様のやり方、イエス様のなさり方と違うことをしていることになります。ちょっとですね、今日の修法の裏に興味深い資料をですね、すり込んでおきましたので、ちょっとご覧ください。そこに日本の全国で市とかですね、区、大阪とか東京に区がありますけど、そういう区単位で教会が一つしかない地域のリストがまず出ています。石川県もありますね。石川県では珠洲市、25,983 人の人口の珠洲市に教会が一つ。これ一つと言いましてもゼロに等しいんですね。もう本当に、これは教会というよりも一つ、まあ働きの拠点はあるんですけども、群れはありません。ですから教会は珠洲市にないと言ってもいいぐらいのものです。そして加賀市に 68,861 人の、この大きな町加賀市に、あの加賀中央教会、大橋先生が連動していらっしゃる教会が一つあるだけです。しかしこの教会も本当に小さな群れです。また隣の県、富山県魚津市に 49,535 人の魚津市に一つ、氷見市に 62,457 人の、この氷見市という大きな市にも一つ。本当に小さな群れがここに一つあるだけです。滑川、黒部、小矢部市に一つ。その右の下のところに、市、区の単位で、教会の一つもない、日本中で教会の一つもない市がですね、全部で9つあることが明らかになっています。富山市、新港市。以前は新港に教会ありました。しかし撤退をしました。教会はなくなりました。ですから4万人以上の新港に教会はないわけです。そしてその隣下ですね、福井県の鯖江市、メガネフレームの輸出ではもう世界一のですね、生産のあの鯖江市、62,340 人の人口を抱える鯖江市に教会が一つもないんです。前にいらっしゃったあのダビデ・マーチン先生がおっしゃってましたね。もしも私が今度日本に帰ってくることができたら、私は迷わず鯖江市に入ります。そしてこの鯖江市に伝道したいです。しかし私は日本に帰ってくることができるかどうかわかりません。誰か鯖江市に行ってくれませんか？私に言いました。鯖江市に行ったらどうですか？うちならもう本当に人いるから鯖江市に行ったらどうですかとですね、進めてくださいました。大きなチャレンジです。ですね。そうなんですね。私たちは、近くの人たちがもう触笑気味で、もういいです。これ以上もういいですと言っているのに、それでも繰り返し繰り返し、ただこの町だけに福音の方向を向けているならば、私たちは、間違ったことをしていることになるんです。このマルコによる福音書の一章のところをちょっと開いてみてください。マルコ一章の38節。37節からちょっと読んでみますと、36からかな。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。イエス様の不思議な奇跡の力を見た人々は、イエス様を自分の町に引きつけておきたいと思いました。このイエス様を私の町から離したくないと思ったんです。そこで追いかけてきたわけです。でもイエス様は、それを振り切るようにして、近くの別の村里にも行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。イエス様がいつでも見ていらっしゃったのは、不公平にもある人だけがいつも福音を聞いて、ある人はですね、全然聞く機会がない、そういう不公平がないようにイエス様は考えられたのです。私たちの教会がもし同じことをしているならば、ぜひ私たちの目をもっと上げて、まだ福音を聞いたことのない、そういう村々、町々、また市、国、そういったところをですね、見るべきです。私たちはゲップしながら、向こうの方では飢えて、 今にも滅びに向かっている人たちがいるならば、聖書に言うように血の責任を私たちが問われるわけです。金曜日の伝道の日に、先週からこのような御言葉に励まされて、ぜひこの周りの近いところだけじゃない、もう近いところはいいから、そのもう一つ向こう側の私たちが手をつけていないところにもっと手をつけていきましょうとですね、新しい伝道がスタートしました。金沢駅からまず北側、駅西からですね、この内灘に向かっての全部の町々、村々に、特にこのまず浅野川沿線のですね、ところ全体にですね、これから働きを始めましょうということで出ていくことになりました。ぜひですね、教会挙げて、私たちの教会が建てられている、私たち一人一人がクリスチャンとして救われているっていうことの意味が、他の人々のためにっていうことをですね、覚えて、ぜひ、誰か一部のものの思いではなくして、教会全体、皆さん一人一人が、一体私に何ができるでしょうか？何か私にできることはないでしょうかと、ぜひ、捉えてほしいんです。主はあなた方でとおっしゃいましたので。では私たちが、私たちのところから遠い人々にも、さらに福音を運んでいく、このイエス様の手から渡ってくる素晴らしいですね、福音のパンを人々に分け与えていく、その方法はどういう方法でしょう。ここのところに、その手順が明確に示されています。41節。マルコ6章の41節。するとイエスは、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。ここに、私たちがどうしたら、主に用いられて、その神様の奇跡の技に参加することができるか、どうしたら有効に他の人たちのところまでパンを届けることができるか、その手順があります。第一番目は、これです。弟子たちは、パンはどれくらいありますかと言われたときに、探して、ついにアンデレが、一人の少年の持っていた、お弁当、5つのパンと2匹の魚を見つけ出して、これが全部です。と言って、持てるものの全部を主のところに持って、主に差し出したのです。第一番目は、あなた自身を主に差し出すということです。私たちはすぐに、私にはできない。私には賜物がない。時間がない。何もない。私にそんなことはできませんと言います。主は、この前もここから学んだように、あなたのないもの、あなたのできないことを全然聞いていません。あなたにあるものは何ですか？あなた自身です。何かできるかできないか問うてないんです。あなた自身を、まず、主に捧げなさいって言うんです。この主に捧げるっていうことは、伝道者になる、牧師になるっていうことではありません。クリスチャンはみんな、それぞれの立場で、しかし、主に自分を捧げたものであるはずです。私たちの教会がそのような教会に本当になってほしいと思うんです。すなわち、献身者の群れ。私は貧しい、無力な、弱いものです。でも、この私を、あなたに捧げますとですね、主にぜひ捧げてほしいんです。これはクリスチャンに対する神様の願いです。第二番目。弟子たちが自分の持てるものすべて自分自身を主にこう捧げたとき、41節を見ると、するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、主はそれを受け取ってくださいます。そして、その捧げ、あなたがあなた自身を自分で握りしめているなら、それはそれだけです。あなたの時間をあなたが手に握りしめているならば、それはそれだけのものです。5つのパンと2匹の魚を握りしめているならば、それはそれだけのものです。でも、それを主に捧げるとき、それは主が喜んで受け取ってくださり、そしてそれを祝福してくださるんです。祝福はその時に起こるんです。 分かりでしょうか。この第二の段階、本当に大切です。あなたが捧げたものを主は祝福してくださるんです。そして第三番目の段階は、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。再び弟子たちの手に与えられるんです。返されるんです。再び主の手に返ってきたもの、それはもはや以前のものとは違います。同じ5つのパンと2匹の魚かもしれません。でも主に捧げて主の祝福を受けて再び帰ってきたとき、それはもはや以前のパンと魚ではなくして主に祝福された主のものです。この1と2の段階を飛ばしてしまって、おっちょこちょいにも、よし私はクリスチャンだからあれもしようこれもしよう、どうぞやめましょう。1と2、すなわち自分を主に捧げて主の手に渡って祝福されて弟子たちの手に返ってくる、この段階を飛ばして、この段階抜きにあなたが何をしても、どれだけ多くの時間を捧げても、どれだけ努力をしても、それは虚しいです。それはあなたの手の技に近すぎません。私たちは一度本当に主に私を捧げますと主に捧げて、主から新たなものとして祝福を受けたものとして、そしてもはやそれは私のものではない主のものです。そしてそれは人々に配るように弟子たちに与えられた。主の手から帰ってくるとき、これはもはや主のものであり、人々に配るように与えられたものとして受け取るんです。そしてそれをそのように御心に沿って第四段階人々に配っていくとき、そこに奇跡が起こるんです。そこに主の御業が始まるのです。そしてなんと最後を見ますと、人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを十二のカゴにいっぱい拾い集め、魚の残りも拾い集めた。働く者のためにもあり余るほどのパンと魚があったわけです。この朝、あなたはあなた自身を主に捧げるでしょうか？捧げたでしょうか？私たちは今朝礼拝をしています。でも礼拝っていうのは賛美歌を歌って説教を聞いていくらかの献金を捧げて終わった、これは礼拝ではありません。これは集会です。これはただの集まりです。私たちが本当の礼拝を捧げるなら、礼拝は自分自身を主に捧げることです。本当に自分を神様に捧げることなくして、私は礼拝をしたとは言わないようにしましょう。本当の意味の礼拝を主にしたいんです。それも決定的な礼拝をしたいんです。なち決定的に、もはや私は私のものではありません。どうぞ主よ、この私の全部を取ってください。私自身、私の体、私の才能、私の時間、私の財、私の全生涯はあなたのものです。そのような意味で私はあなたに自分を捧げます。ちびりちびり、都合のいいところだけ主に捧げる、そういったものではなくして、決定的に私はあなたのものです。そのような礼拝を献身をしていただきたいんです。そこに主の祝福があります。主があなたを手に握りしめて天を見上げて、この捧げられたもののために祝福を祈ってくださるんです。神様は主に捧げていない自分の手に握りしめているものに向かって祝福を捧げることできないんです。なぜですか？祝福捧げたらそれを握っているあなたの光栄になるからです。神様はあなたの光栄のために、あなたを本当にですね、ただくすぐるために祝福を与えないんですね。神様ご自身の手に渡ったものにだけ祝福が起こるんです。ぜひともそのような礼拝を主に本当に捧げ、献身を捧げてほしいんです。聖歌の598番にこうあります。聖歌598番。かつては我良きものを求めて主を忘れたり、賜物より癒しより与え主ぞさらに良き。 かつては我、我が手も手、虚しごとを重ねたり、手の努力をやめしとき、囚われたり、主の手にて。かつては我、我がなしし、ことに心用いたり、物事主に委ねしに、なしたまえり、主はすべて。特に4番です。主を用いず、主に我の用いられる幸いかに、力よりも力ある全能者ぞ我にある。我が物なる主は我を迎えんとて来たりたもん。ともし火手に迎えばや、うちに油豊かなり。我がすべてのすべてなる主をばあがめんとこしないに。群衆は主を用いようとしました。でも、主はそのような群衆をご自分から切り離してしまわれたのです。私はそのような群衆を求めているんではありません。本当に主を用いず、主に用いられる弟子を求めているのです。あなたはどちらに入るでしょうか。古いわけなんです。あなたは主を用いる側ですか。主に用いられたいと思われますか。ぜひとも、主よ、どうぞこの私を用いてくださいと、そのようなクリスチャン生活をさせていただきたいです。最後に一つの証をして終わりたいと思うんですが、先週、招きを受けて、京都の福知山福音自由教会の伝道会のご用意をさせていただきました。去年からお招きを受けていて、やっと実現させていただいたんですけども、ところが、ちょうどタイミングはあんまり良い時期ではありませんで、その教会の牧師が、転任する、そういう日だったんですね。その教会の牧師が、今年の6月に決まったんだそうですけども、私が言ったこの前の日曜日の礼拝のメッセージの後で、もう送別会が行われるっていうですね、もう教会全体が浮き足立っている。そして牧師はもうそこからいなくなって、あと牧師がいなくなってしまう、無牧になってしまうっていうですね、非常に教会にとっては大変な時だったんですね。ですけど、それも神様の一つの御心でしょうっていうことで、牧師がいなくなった後の教会のあり方っていうことについてですね、こう急遽メッセージをさせていただいたのですけど、ところがこの福知山福音自由教会っていうのはですね、前の前の牧師、それが松見睦夫っていう先生で、その先生によってまあその教会は非常に大きく成長した教会なんですが、今先生は、松見先生は全国をこう巡回していらっしゃるですね、非常に大きな器として用いられている先生なんですが、住まいがこの福知山の近くにあって、奥様はですね、この教会で総額とか奉仕をしていらっしゃるんですね。私は奥様は初めてでしたので、本当にですね、ご挨拶をして、そしてこんな証を奥様にさせていただきました。実は、私は松見先生にも一度も言ったことはないんですけど、実は松見先生ご主人のメッセージによって、イエス・キリストに自分の全部を捧げた、そういうものなんです。とですね。実は、この松見先生が、やはり福知山で伝道していらっしゃった時に、招かれて、私たちがいた、香川県にですね、講師として、お正月の集会に、盛会においでくださったんです。そして松見先生が、本当に熱っぽくですね、最後の集会で、イエス様の十字架の話をしてくださって、もう私の目の前にイエス様の十字架が見えるように語ってくださって、そして最後に、まあ、この証いつもしますけど、アピールをしてくださって、挑戦を与えてくださって、私の手は十字架に釘付けられています。私の手を動かすことはできない。誰が私の手になりますか？私の足は十字架に釘付けられています。誰が私の足になりますか？私の口は、舌は乾いています。誰が私の口になりますか？私はあなたのために命を捨てました。あなたは私のために何をしますか？その日の集会は本当にイエス様を信じてまだ2、3ヶ月後でしたけども、本当に私の心をですね、えぐるような説教でした。集会でした。そしてですね、本当に泣きながら、丘に立てる荒削りのを歌いながらですね、立ち上がって、そして集会の招きに応えて私を前に出て行って、そこで祈ったんですね。私の全部、私のこれからの全生涯、私の体、私の全部は、今日限りにあなたに捧げます。どうぞこんな苦にもつかないような私ですけど、どうぞ受け取ってください。そして、あなたの思いのままに私を用いてください。もちろん、それからあと、 神様に捧げ切って、ただ神様のためだけ生きてきたかと思うと、途中何度も逃げ出したり、何度もですね、挫折したりしながら、ですけど、いつでも振り返るのは、あの日なんですね。イエス様を信じた10月の5日は、私の新しい命の誕生日です。でも、あの新年聖会で献身をした、それは、私にとって主のしもべとして、弟子として歩き出したスタートの地点として、いつでも自分の心が冷え切ってしまうとき、自分の生き方が本当に狂ってくるとき、あそこに引き戻されるんです。私はもはや私のものではない、主のものです。主がこんな私ですけど、取り上げてくださって、主の手の中に握りしめて、主は私を祝福してくださっている。私はもはや主のために生きることはできない。いつでも、あの献身が私を引き戻させてくださるんですね。あなたにとっても、その献身の時っていうのを、明確な時を持ってほしいです。そしてぜひ、主に捧げたものとして、日々の歩みをさせていただきたいと思うんですね。あなたはどう応答されますか？どうぞ、神様、あなたを用いて、豊かな奇跡の技をなそうとしています。あなた抜きでは、神の奇跡は起こりません。でも、その前にあなたの献身なしには、その奇跡は起こらないことを知って、神様に、主よ私をお用いくださいと祈りたいです。お祈りしましょう。しばらく2、3分の間、お一人お一人自分でお祈りしましょう。声に出さなくていいですから、静かに神様の前に、自分自身のクリスチャンとしての生き方、主のそのようなチャレンジに応えているかどうか、どうか祈りながら祈りの中で決断し、主に捧げましょう。天の父様、この朝私たちに、イエス様の5000人の給食の記事を通して、イエス様の御思いを、私たちに知らせてくださりありがとうございます。イエス様は、公平に人々に、あなたの命のパンを与えたい、与えようとしていらっしゃる方であることを覚えて、私たちがしていることは良くないと、本当に悟らされます。すぐ近くで、あなたの福音を聞くことなしに、飢え、渇き、滅びつつある魂を、どうぞ私たちが見過ごすことがないように、私たちのすぐ近くに、一度も福音を聞いたことのない、まちまち村々がたくさんあることを、私が平気で見過ごすことがないように、私たちは何度も何度も福音を聞くチャンスが与えられ、触笑気味なまでに、神様、あなたの福音を聞かされていて、そのままで満ちたり鈍感になっている私たちをどうぞ今日、目を開いてください。目を上げて畑を見なさいと、神様どうぞ、そんな私たちをまたあなたは用いようとしていてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちを用いてください。私たちに一体何ができるでしょうかとすぐに私たちは自分の無力さを嘆いてしまいますが、でも主は、そんなあなた自身を捧げなさいと、今朝、招いてくださってありがとうございます。ひたすら自分のために生き、自分の思いのままに生き、自分の狭い世界の中で満ち足りている私たちを、今日揺さぶってくださってありがとうございます。どうぞお一人お一人が、今主の前に静かに祈られたことと思いますが、どうか、この教会を献身者の群れにしてください。どうぞ群衆の神様群れにしないでください。ただあなたを利用しようとする者の集まりであることを、どうぞ神様、そんな教会なら、どうぞ散らしてください。そして、本当の主の弟子の群れに、この教会をしてくださるように、どんなことがあっても、私が満足できなくても、私はあなたに仕えていきますと、本当にどうぞ、あなたにひれ伏し仕える、そしてあなたに使われることを願い求める、どうか教会へと引き上げてくださるようにお願いをいたします。神様、主がそんな私たちの献身を喜んで受けてくださり、そこに主の祝福があることをありがとうございます。真に主に祝福された教会とどうぞ引き上げてくださるようにお願いをいたします。お一人お一人が今主のものとして、それぞれのところに使わされていることを信じます。どうぞ、職場にあって、 学校にあって、家庭にあって、その地域社会にあって、もはや私は私のものではありませんと。神様、本当にそのような生き方をそこに実現させてください。そして主のものとして生きる生き方の中にどれほど主が驚くべき奇跡、5000人の給食にも勝る主の御業を起こしてくださることを一人一人が体験できますように、どうぞ主を助けてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。